なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第230回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
お花見は行きましたか？
お花見は行ってません。
畑中さんは行きましたか？
行きました。
何で行ったの？一人で？
なんかあの企画されてるのがあって、そこに参加してきました。
おー、ざっくりな説明、どういうこと？
なんか出版社さんで、あのお花見やるから参加しないみたいな、なんかそんな企画があって、それに参加してきたって感じですね。
出版社、何、
はい、
ね、文春かなんかの？
いやそういうのじゃないですけど、なんか、うん、ちっちゃい出版社さんが主催してる。
へえ、そういうのって何人ぐらい集まった？
いや、結構来てましたね。で、なんかお昼から8時ぐらいまでやってたんで、多分延べ人数で言ったら結構来てると
思います。もう自由に参加で自由に帰って、もう OK みたいな感じ。
そうい
うのって、あ、やっぱ共通の話題がみんなあるから。
うん、なんか好きな作家さんみたいな。
へえ、そうなんだ。楽しかったですか？
楽しかったです。お友達とかできちゃったりなんかして。
和田さん、お友達できるんだって、そういうの参加すると。
うんうん、
お友達がいないので参加しなくてはいけませんね。
そうですね、そういうの参加するとお友達ができるわけですね。
だからいないんだ。
和田さん、お友達いないの？
いないですね。
そうなの？そうだね、なんか一人でいろいろ出かけてるもんね。なんかね、普段ね、話聞いてるとね。
聞くだけでいろんな人に話は聞くんですけどね。
うん。
最終的ではないね。
最終的にお友達にはなれずに帰ってくるっていう。
なかなか難しいです
ね。なかなか難しい。あれだよ、お友達になりにくい人としか多分和田さん話しかけてない。
割とそうかもしれない。確かに。
なんかすごくなんかちょっともう、なかなかもう、その後会えないよっていう人にはよく話しかけてるよね。
そうですね。
あの、
いや、そうだ。
そうですね。まあ、詳しくは、そんな雑貨店を聞いていただければね、何の話してたかってなんとなくわかると思いますね。いうことでございまして、ですね、今週も、
はい。
ね、こんな花粉が飛んで大変だというのにもかかわらず、それにもめげずにお便りをくれたリスナーさんがたくさんいらっしゃいまして、
はい、
はい、一つだけちょっとご紹介していいですか？
はい、お願いします。
これね、個人的にあのどういうことっていうメールが来てるので、ご紹介したいんですが、山の中の管理人さんからいただいたお便り、
はい、
竹内さん、和田さん、畑中さん、皆さんこんにちは。山の中の管理人です。そんなことないっしょ7周年おめでとうございます。はてなついてます。おめでとうございます。あ、竹内さん当たりましたね。かっこ126回よりかっこ閉じでは、ね、メールをいただきまして、わかんないでしょ、何のことかさっぱりわかんないでしょ。和田さんも、畑中さんも、
ね、
はい、僕もわからない。
誰もわからない。
わからない。どういうことなのかがわからないので、山の中の管理人さんは、来週までにこれがどういう意味なのかっていうのをメールしてきてください。宿題です。はい、はい、いうことで、お便りをご紹介したところで、だ、分かんないから、特にこのメールに対してのコメントもないですから、
はい、難しい、
はい、詳しくは来週ね、多分説明があると思いますのでお話ししたいと思います。いうことで、はい、まあ、他にもたくさんお便りいただいておりますので、ね、和田さんも花粉症で今週は大変なところ、それにもめげずに、今週ですね、お便りをいただい、送っていただきました、優しい優しい、僕らにはとても優しいリスナーさんの名前を、ずらずらっと読んでもらうということでございまして、和田さん頑張ってください。
はい、今週お便りをいただいた方々のお名前です。札幌マーシーさん、ママウサギさん、源蔵さん、山の中の管理人さん、ソニカルさん、あやとさん、恋する天然魔法少女さん、たけしんさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いうことでございまして、
はい、
今週ね、僕 の、 あの、はい、今週しゃべりたいものメモ、
はい、
これを見るとですね、あまり書いてないんですけど、
お
これいつ書いたんだろう、よくもうね1週間の間のことなので覚えてないんだけど、
うん、
こんなことが僕の喋ってみたいなメモに書いてありまして、
何でしょう、
ろうそくに生まれ変わるとしたら
何言ってんですか、
ろうそくに、大事なことだから2人ともちゃんと聞いて、ね、リスナーさんもちゃんと聞いて、ろうそくにね、もう 今の寿命が、ね、人間としての寿命がつきましたと、ね、で 次はろうそくに生まれ変わる、もうこれはもう皆さん確定だとしてください、とりあえずね、
ヤギさん大丈夫ですか、
大丈夫大丈夫です、大丈夫ろうそくに生まれ変わるとしたら、
はいはい、
誕生日ケーキのろうそくか、
うん、
仏壇のろうそくか、どっちがいいっていう、これをね2人に聞いてみようかなと思って、和田さんどう、
あ
ん、何何
ちょっと一回見てもらった方が、
何を何を何をよ、違う違う、これ大事なことだよ、ほら、だ
からそうですか、
ね、ろうそくに、とりあえずもう今ろうそくの気持ちになってみて、ね、ろうそくの気持ちになってください、ね、例えば誕生日ケーキのろうそくに生まれ変わったとしましょうよ、
はい、
ね、したらすごくほら目の前にいる人たちはみんな笑顔です、誕生日ですから、
そう、
ね、楽しそうな空気の中、ね、自分に火がつけられる、だけど全部燃え尽きる前にほぼ燃えてない状態で消されるわけですよ、
うんうん、
ね、ろうそくとしては中途半端で捨てられるのね、
捨てられちゃう、
ほぼ使われない状態で捨てられるでしょ、うん、誕生日ケーキの、うん、ね、ろうそくって、こんな人生がいいか、ろうそくとしては不完全燃焼、本当にまさに不完全燃焼の状態で捨てられてしまう、ね、人生がいいのか、だけど目の前にいる人たちは笑顔、
うん
うん、ね、そういうろうそくがいいのか、それとも仏壇で使われるろうそく、多分この場合はほとんど全部使われるでしょ最後まで、
うんうん、
だけど目の前にいる人たちはあまり笑顔ではない、
まあそうです、神妙な顔はな
かったですね、神妙な顔、まあ、場合によっては悲しそうな顔してたりっていう、うん、どっちのろうそくの方が幸せですかっていう、
どちらかって言ったら和田は誕生日ケーキの方、
畑中さんは、
うん、ろうそくの気持ちはわからないけど私の気持ちは誕生日ケーキかな、
ああもう自分はそのろうそくとしてはきちっと最後まで仕事が果たせなくてもいいと、
うん、
うーん、
短い人生で構わないと、
うーん、
ただ目の前に
ろうそくの道徳がわからないからわからないな
ろうそくの道徳ってね、わからないなって言っちゃうとこの話もう終わっちゃうんだけど、うん、大丈夫、
うん、
うん、大丈夫大丈夫
大丈夫、
和田さんもうこの話広がらない、
いやまだこれからでしょ、
うん、広がる、広がる、じゃあ和田さん広げてって、
僕は誕生日ケーキの方ですよ、どうやったって、
どうしてですか、
笑顔が見られるんですよ、
笑顔見られますよ、
笑顔に囲む、たとえ自分が不完全燃焼でも、
うん、
で特に誕生日ケーキでろうそく刺すなんて幼い子が多いじゃないですか、
多いね、
だってもうね、すごく年いった方の誕生日ケーキだったらなんか山嵐みたいになっちゃうでしょ、
うん、なっちゃうね、いや多分その時は大きいろうそく使うけどね、
ああそうか最近そうか、数字のもあるんだ、
そうそうそう、
ああるある、う
ん、でもほらちっちゃい子とかがね嬉しそうにしてる姿の方がいいじゃないですか、
ああそうですか、まあそれに対してそれに対してそんなね、誕生日ケーキがいいよっていう和田さんに対して仏壇のろうそくがいいって言った畑中さんどうですか、
あれ言ってないけど、
こういう時は逆、うん、逆張らないと話が広がらないの、
自分の人生を大切にしたいと思います
、うん、まあまあそんなもんだよね、
うん、
まあ、まあ、僕はろうそくには生まれ変わりたくないっていう答えなん
だ。なるって言った、だから大丈夫って言ったじゃないですか。
何がそんなろうそくに生まれ変わった時には感情なんかないんだよ、ろうそくには、
ね、ほら見て。
僕の場合ほら多分生まれ変わった時でもちょっとあの火がついたほらちょっとアロマの香りがするようなね、 人をみんなこの癒す感じの、ね、ろうそくになると思いますんで、
自分だけ。
さあ、あとね、もう一つ書いてある。今週もあれですよ、2つしか書いてないからもうやばいですよ、もう、
うん、
ね、もう一つね、母さんが夜鍋をして手袋編んでくれた。これ歌知ってますか、畑中さん。
なんとなく
知ってます。和田さんは当然知ってますよね。
知ってます
ね。これって、まあ、夜鍋ってほら、まあ、いろいろ諸説ありますけど、
うん、
ね、まあ、ある説で言うと、あの、まあ、夜お鍋でちょっとな食事みたいのを作って、それをまあ食べながらなんか作業をするっていう意味もあるらしいのね。今いろんな諸説あるんだけど、そういう意味はもうね、うん、それで考えると、これ母さんが夜鍋をしてね、手袋編んでくれた、すごくお母さん優しい、お母さんがね、自分の子供のために、ね、夜遅くまで手袋編んでくれた、いい歌だけど、意外と母さん夜中なのに鍋食いながら手袋をしてるっていう歌なんだなっていうことに気づいたっていうことが書いてあるんだけど、これに関して和田さんどう？
僕は他の説を取りたい。
あ、もう一つの他の説は和田さんが知ってるから、いくつか言ってもらいましょう。じゃあ、
お、昼に夜を並べての夜鍋、昼からずっとやって夜になってもお母さん仕事してる。
お、さすが、その説も書いてあった。
お、うん、
あの昼からずっと夜まで、もう昼で終わるんじゃなくて夜も並べて夜まで続けてっていうような意味合いもあるらしくて、
そう
でも僕はすごくやっぱりどうしてももう、あの鍋、目の前に鍋があって、それをつつきながら、ね、鍋食べやがった
なと。
そう、あの子供たちはもう寝てるのに自分だけ、
あ、こっそりと、
そう、こっそりとすっげえ高級な肉を使った鍋を、
ね、鍋を
どう思う、これって、これ意外とひどい話じゃねえかなと思う。
そうだったら起こせよって思う
ね。さ、
鶏鍋は寂しいよ。
さ、もう終わりですよ。今週話したいことは以上です。収録する前に言ったら今週は薄いよって言ったでしょ。もうないよ。じゃあもう、あの、あれですよ、和田さんから面白話聞くしかないですよ、もう今週は。
だからないっつってんのに、こっちだって。
今週ないの。こういう会話あっていいの、大丈夫なの。
いやだ、しょうがないですよ、それがだってこの番組ですもん。
そうですか。じゃあちょっとこれで本編終わりにしますか。
早
っ。何
ろうそくだったら一個だけ昔の思い出話がありますけど。
あ、じゃあろうそくの話聞きましょう。
じゃあ、あの、友達がね、僕の誕生日を祝ってくれてサプライズをやってくれたんですよ。
お
でね、僕の誕生日に誕生日ケーキ買ってくれて、ろうそくに火つけて待っててくれたんですね。で、僕がね、なかなか現れなかったので、ろうそくが燃え尽きて、燃え尽きたどころか、ケーキにまで火が移って、ケーキが燃えるっていうことを体験したことがあります。
ケーキ燃えるの？
生クリームって燃えるんですね。
生クリーム燃えるの？
生クリームで燃えて泡立ってました
よ。
想像できない。
そうなん、
どんよりした雰囲気でね、誕生日パーティーが始まりましたね。
じゃあ和田さんはそんな誕生日のろうそくになりたいわけだ。
燃えるなら最後まで燃えましょう。
ああ、そう、最後まで燃えて、なんかケーキも燃やして、
ええ、
で誕生日祝われてる人がなんか微妙な空気の微妙な顔でいるっていう。
文字通りホットケーキですよ。
ホットケーキ、面白い。さあ、もう和田さんが爆笑を重なってたところで、あのね、ちょっとこっからちょっと真面目な話をしたいんですが、
はいはいはい、
あの今日今収録しているのは、これ、うん、今回は特に日にちをちゃんと言いたいんですけど、4月の14日金曜日です。
4月14日金曜日、は
い、で明日 は、4月の15日なんですね。
はい、15日
で、まあ、ニュースやら何やらでいろんな情報が出ているので、まあ、ちょっと不安に15日がちょっと大丈夫かなって思ってる方も多いんじゃないかななんて思うんですけど、あれ？なーにっていう人が一人いるんですけど、幸せだ。
ニュースは見てるかな？
ニュースは見てるかな？見てないんだね。
はい。教えてください。
ですね、まああの、まあ簡単に言うとですね、あの畑中さんにも分かりやすく説明しますと、ね、うん、ピストルを持ってる、拳銃を持ってる子供が、うん、ね、大人と、例えば将棋を指してる状態です。ね、
うん、
ね、で子供はあの一生懸命将棋勝とうとするんだけど、うん、あのどんどん大人だからね、相手は大人だからどんどん攻めてくる、
うん、
で、もう少しで詰んでしまうかもしれないっていう状況で、この子供が、うん、やばい、うん、これもう将棋も負けるしどうしよう、うん、じゃあもうこの将棋の番はもうちゃぶ台のようにひっくり返しちゃって、もうこのピストルでってやっちゃおうかなっていう状況になる可能性があるっていうので今ニュースやってるのよ、
うん、
分かったかな。
でも和田さん、そういうそんな感じでしょ今状況としては。
分かってる人が聞くと、うん、そうだねって言える。
まあ、ちゃんと話すると、
国際情勢ですか。
あの、そうです、あの要は北朝鮮と、
まあ
ね、アメリカと、まあ、韓国と日本の問題ですよ、まあ、中国
なんか新聞の一面になんか、
そうです、
なんか載ってたのをちょっとだけ見て、なんだろうって気になってました。
そうで、まあ、これがあの、
うん、
4月15日っていうのは、まあ、北朝鮮にとってはちょっと大事な日で、
うん、
この時に、もしかしたら核の実験をするかもしれないと、
ね、
で、今度ちょっとでかい核の実験をして、うん、もしそれ成功するようなことがあったら、これあの、うん、アメリカの本土まで届くような核爆弾を作られてしまう可能性があると、
うんうんうん、
したらもうアメリカは黙ってませんよってことで、うん、もう朝鮮半島の方に空母を持ってきてみたり、いろいろ落としをかけてみたり、中国を経由して何かする、ね、あの実験なんかすんなよっていう説得をしてもらうように仕掛けてみたりなんていうことをやってる。だけど相手は北朝鮮なので、
うん、
どう出てくるかわからない。で今のトランプさんも、うん、アメリカの方もどう来るかわからないっていう、シリアの件もあるからっていう状況で、じゃあもしなんか万が一のことがあった時に、じゃあ韓国日本大変なことになるよね当然っていう、
うん、
っていう状況です。でそれは明日ね、今収録は14日なので明日、
うん、
まあ、何が起きるかわからないっていうような状況で、ニュースやらないやらで結構やってる、日本では結構騒いでる、
ね、
っていう状況な、大体合ってますかね、ここら辺間違ってるとまずいんで補足があったら和田さんから。
大体合ってます、
大体合ってますね、ざっくり。まあ多分これ今番組聞いてくれてる人たちは、多分リスナーの皆さんは分かってますよ、こんな説明せずに、ね、で、まあ、そういう状況で、あの和田さん、畑中さんは有事に備えてますかっていう話を聞きたかったの。
備えてない。
何もしてないですか、う
ん、あんまり備えてない。
多分畑中さんには聞かずとも何も備えてない気がする。
大丈夫、水は備えてる。
お、水 どれぐらいあれしてます。
ね、うん、12リットルぐらい、そんなないかな、6リットル9リットル、
だいぶ差があるぞ。
あのうちウォーターサーバー置いてるんで、それの予備があります。
はいはいはいはい、
これは素晴らしい。
あ、それは、うん、大丈夫で、畑中さんは今あれだもんね、うん、そんなに大家族じゃないわけだからね、
うん、うん、小家族、
ね、なのでまあ大事だと思う。で結構水はきちっと確保しとけなんて専門家の人が言ってたりして、うん、
ね、
でね、僕ね、あのアマゾンでいろいろ買ったんですよ。
で何買ったか、
何を買った、いやほら日本の場合は、まあ、そういったね、うん、ことだけでなくてやっぱり地震とかさ自然災害とかもあるわけだから、うんまあうん、そういうのを備えておいて損はない、
うん、もちろん
ですか、まあ、なので、ねまあ、せっかく、まあ、このタイミングにいろいろちょっと揃えとこうかなっていうので買ったやつはねまず水ですよ大事なのは水で、
うん
ね、これね南アルプスの天然水の防災用のやつが出てるの、うん
防災用の
あのね5年間持つ南アルプスの天然水が出てるでね2リッター6本が2箱だ12本で、うん、ねアマゾンで1500円、
うんうん、
そんな高くないでしょであとねもうこれ、ね、あれですよこういう時にはもう一番大事なイムラヤの栄養感これも、やっぱり、これ何年だったかな5年だったかな3年だったかな5年間、保存できる羊羹を1箱買ったのと、
うん、
あとね缶詰のパン、
うんうん
あはいはい、
デニッシュパンの缶詰っていうの、ねうん6缶セットっていうのは2273円で買ったりあとはねお湯とか水入れるだけでご飯ができるやつ、
うん、あるある
っていうのをやっぱこれも5年保存できるやつなんだけどなんかね、うん、12種類入ってるやつを3760円、うん、この辺をねちょっと買ったのね、
うん、セットじゃなくてバラ売りですか？
バラ売りバラ売りというか12種類セット、
うんうん、
いろんな味がある、
うんうん、
お粥から普通の白米からなんか炊き込みみたいなやつとかいろいろあって、
うん、
でこれだけあとね備蓄用の保存用白米みたいなのがあってねやっぱりもうこれは別で6食のやつ1109円とかで買えちゃうのよこれとあと温めずに食べられるカレーみたいのあるじゃないですか、
うん、ありますあります
あれもね6袋で1100円みたいなのを買ってみたりねこれカレーはね3年持つんだよねでお米とか白米いくらだったかなこれ何年持つんだっけなこれ5年持つんだこれも。もうこれね、もう今ね昔買ったやつがそろそろみんな賞味期限切れてきてる
よ、うんうん、
そうだからもう今のやつはもう食べちゃって新しいの買おうっていうタイミングでもあったんで、
うんうん、なるほど
そうそうそうこういうのってほら和田さん何も用意してないですか？なんか非常袋みたいなやつは
あ一応非常袋はあります
それってどこに置いてます？置いてる場所って難しくないですか？
台所に置いてある気がする
台所
玄関がいいって言いません？
そうですね玄関とかなんですよね
玄関がいいんだ僕2階に置いてある、
持って逃げることを考えると、
要はっていうのが寝てるのがまず2階なんですね。
ああ
で、要は、寝室の横のウォークインクローゼットのところに置いてあるんだけどほら例えば何か津波ですよなんていう時に2階だけ助かるパターンってあるじゃないですか、
うんうん、
で何か家が仮に崩れた時に2階だけなんか大丈夫だったみたいな時あるじゃないですか1階は潰れちゃったけどみたいな、うん、で2階の方がいいのかなと思って2階に置いてあったり
する、うん、なるほど。
あとは、まあま、寝てるところの近くっていう
意味も
含めて、ね、がいいのかななんて思って玄関か、
まあ、一番いいのはやっぱ寝てるところでしょう。
寝てるところがいいのか。寝てるところにあと懐中電灯と、
うん、
あと何置いてあるかな、やばラジオかな、ラジオ、
うんうん、
ラジオ手回しで充電できるやつね。
ああ
と 和田さん結構いろんなところで使ってるらしいけど、あの銀色のさ、
はいはいはい、
あの体に巻くと暖かいよ、
ま
あ、そうそうそう、それそれそれもね結構買って置いてある。
あれ大事
ね、大事です。あと大きいビニールシートはねコストコで買って普段倉庫にしまってあったりするかな。
うーん、
あとはうちはまあ、倉庫の方には、要はキャンプ用品が一通り揃ってる。
あ、それ重要かも。
普通にテントとなんかいろいろそれくらいかな。あとはあれだね、もう今日は特にほら15日が若干気になるのもあるので、
うん、
自分の家の車はガソリン全部満タンにしといて、
おお、
あるかな。で、
バッチリじゃないですか。
うん。で、うん、ほら、ガソリンさえあれば、僕が乗ってる車は、ハイブリッドなので、ね、
うん、
PHEV なんで、ね、なので、電気が取れますから、200ボルトが取れるんで。
素晴らしい。
電気もそこで取れるから、とかね。
携帯が充電できる。
ね、携帯も充電できる。あとあれですよ、携帯用の充電のバッテリーも大きいやつとか常にフル充電してるのを置いてあったりしますよ。
買っとけばいいのか。
買っとけばいいです。そんなに高くないので、
うんうん、
充電のバッテリーは携帯用のバッテリーっていうのは あんまりね安物買わない方がいいと思いますよ。怖いから。いろいろ事故あるじゃないですか。燃えちゃったとか爆発しちゃったとかっていうのがあるじゃないですか、
うん、
あんまりね、知名度のないようなメーカーさんの安いようなやつは、
うん
うん、まあちゃんと知名度があって高いから安心かっていうと必ずしもそうじゃないとは思いますけど、
うん
うん、まあどこで作ってるか分かんないような安いやつはちょっと怖いかなっていう僕の中ではイメージがあるので、
うん、そうですね、
うん、ちゃんとして特にほらなんか一緒にねしまっとこうなんて言ったら、
うん、
特にそうだと思います。あとね、まあちょっとあれは畑中さん聞いたことありますか？ J アラート。
分かんないです。何ですか？
和田さんは聞いたことある？
あります、あります。
これね本当にね昔この番組で一回だけね流したことがあるんですよ。
ん？音楽？
あのねほら日本で大きな地震があった時の、
うん、
速報の音って記憶にある
ん
です。これはあるでしょ。
うん、
でもっと大きなこと、それこそ他国から日本にミサイルが撃ち込まれましたとかっていう時に、
うんうん、
一番最大の警報音っていうのかな、J アラートってなって、これね、話だと NHK か何かが人間が一番不安に思う音っていうので、
うん、
意図的にそういう心理的に感じるような音っていうのを作ってるんですよ。
へー。
でこれうん、
そんな不安を煽って大丈夫？
何、どういうこと？
要はいや、なんか、
うん、
うん、震災の時の、うん、ブザーとかもなんかすごい不安になるじゃないですか、
うん、あれは意図的にそうさせてる。要はなんか明るい音なってもおかしいでしょ
まあそうですけど、
要は人間が一番危機感を感じるような音を、
うん、
だそれこそ、まあ、そんなことはめったに起きてほしくはないけど、まあ、例えばミサイルを撃ち込まれましたって、
うん、
で着弾する地域に住んでたら、
うん、
もういち早くその J アラートが鳴って、
うん、
でもうとりあえず安全な場所屋内に逃げてください、うん、できれば地下に潜ってくださいっていうような、いうのをやっぱりもうすぐに伝えなければいけないことなの で一回ね、これ YouTube とかで J アラートって、うん、検索すると、うん、出てくるんで、
うん、
こ これ一回聞いといた方がいい、あの畑中さん聞いたことなければ一、
うんうん、ない
な、回はね聞いといた、こういう音なんだって、あのねイメージ的にはこれ昔ねこの番組だ、あのこの音の話をした時に、話したんだけど、ね、分かりやすく言うと、
うん、
ね、ファミスタの、フライの音、ね、
ファミスタが分からない、
ファミスタのフライの時の音に近い、
わーんっていう感じの、
そういうの、
はい、近い、
さすがですね、そう、そういうような音、一回ね、でも聞いといた方がいいです、あんまりこの番組上で流しちゃうと、特に今の状況だと、うん、まあ、うん、ね、あの勘違い、人は間違えちゃったりする可能性があるんで、ちょっと今は特に今は流せないと思うので、やめといた方がいいので、各自あのまだ聞いたことないっていう方は、YouTube で J アラートって一回聞いといた方がいいと思います。はい、あとね、
なったらどうしよう。
いや、なった時はだからどうすればいいかっていうのをね、じゃあちょっと、
うん、
あのご説明します。畑中さん、特に畑中さんのためにね。
うん、
ね、もしねミサイルが、
うん、
ミサイルによって攻撃された時に、発射直後に J アラートで通知が来ると、でミサイルは大体ね約10分で日本に到着するら
しい、10分、
うん、でその間にじゃあ何をしなきゃいけないかって、
うん、
まずは屋内に、外にいる方は屋内に避難、できるだけ丈夫な建物に避難をする、
うん、
で、はい、その後、要は屋内でラジオとかテレビで、うん、情報を得ながらその指示に従う、要はどういったものが来るかわからないので、ね、うん、それこそ化学兵器みたいなものも可能性としてありますし、
うんう
ん、それはもうわからないので、その後の情報はバッチリきちっと確認しながら、うん、で万が一それがね化学兵器だったり、うん、生物兵器だった場合は、うん、鼻と口をハンカチでとりあえず折って、
うん、
で屋内に避難する、で、はい、窓に全部目張りをして、
あ、はいはい、
で窓のない部屋で、とりあえず待機、大事で、外にいた人は衣類をすぐ脱いで、
え、
いやもうほら外にいてもしそれが化学兵器とかであれば、うん、何かついてる可能性はありますから、
うん、
それ全衣服脱いで、それはもうあの密閉できるような容器なりなんなりに入れておく、
うん、
で、手足体をよく洗う、
うん、
でもしちょっとやばいなって思う方は、まあ、その後きちっと医師の、
うん、
要は診断を受けてっていうのがね大事なんだって、
うん、
でね、あとはね、ちょっとね、今ね、見てたやつが消えたんで、
あら、
あ、言えますよ、いいですか、で、うん、で もっと最悪な時ね、核による攻撃、うん、核爆弾がもし、うん、飛んできたっていう情報だった場合ね、うん、まずその核爆弾、光は絶対見ない、あの、もう一発で、あの、うん、目は、やられるので、では火災、
目つぶったらいいんですね、
うん、でいや、まあ、目つぶってもダメだよね、和田さん多分ね、そっち向いて
距離による、
であとは、まあ、あの風下に向けてとりあえず逃げる、避難する、
難しい、
で、皮膚の露出をできるだけ減らして、まあ、すぐに建物に避難、うん、でさらに地下施設があれば地下に移動する、
それメトロとかの地下でもいいのかな、
地下鉄がいいって言われますよね、うん、和田さんね、
うん、いいですよ、
うん、
だからまあその
地下鉄、
うん、でそういった情報って結構あの、
うん、
なんかホームページとかね見るとねいろいろ出てるんで、
うん、
それはもうあの確認しといた方がいいと思います、
うん、
畑中さんは特にね、
うん、怖い
で、まあ、これは本当にあのこれはないのがベスト、絶対一番、ね、うん、できればあの、ね、アメリカも 北朝鮮もきちっと外交でね、あのお話し合いで、うまく折り合いをつけてくれるのが一番いいと思うんだけど、そこに日本もちゃんとね、うん、あの、うん、入って、エマニーことがね進めばいいとは思うんですけど、ちょっと今現在はそういう状況でもなさそうなので、うん、そして、日本に住んでる限りやっぱり地震とかっていう自然災害っていうのも、まあ、常にいつどうなるかわからないですから、なんかいろいろ準備はしておいて、間違いはないんじゃないかなと思いましたね、
うんうん、前あれば憂いなし、
そういうことです、まあ、あとはそんなことを言ってもですよ、
うん、
そんなことを言ってもですよ、この番組が配信されるのは火曜日です。
はい、
15日は15日は過ぎておりますので、うん、18日か4月18日の配信ですから、まあ、これがね、普通に配信されてるってことは、まあ、何の問題もなかったんだなと、
うん、
いうことになると思いますね。
まあ、あの聞いててくれてるのをね祈りますよ。
で、あの、あくまでもこれいろんな話しましたけど、これはあの不安を煽るつもりでお話ししたわけではなくて、まあ、あの本当に備えはしといた方がいいよっていう、意味を込めましてお話をさせてもらいました。
はい、
はい、和田さんはもうこの辺はバッチリですよね。
この辺は J アラート関連は
J アラート関連は OK ですよ、
聞きました仕事、
ね、ちょっと本当
に不安になりますよ、本当に
本当に不安になる、あの一回聞いておいた方がいいと思いますよ。終わりましたか。
特に畑中さんはね、
すごい不安煽られてます。
いや、もういいですよ、それぐらいが今はちょうどいいかなって気もしますしね。意外と、あの韓国はそんなにあの報道がないって言うしね、なんか韓国の国民はそんなに焦ってないっていう、日本の方が結構不安に思ってる。だけど今現在北朝鮮とまだ戦争、実際ね、あの停戦してるだけで戦争中なのは韓国なんですけど ね、
うん、ね、まあ、慣れちゃってるんでしょうね。
慣れちゃってるのが、だ日本もそうだもん、うん、ミサイルの実験だっつって日本海に何度落とされてもそんなニュースにならないもんね、うん、最近はね、
うんうんうん
うん、よくないよ、それはもうなんか思うツボだよね、慣れさせられてる感がすごく強いんだけどね、
うん、
ということで、皆さんどんな準備してるかとか、まあ、ちょっと僕が今日喋ったことでこれ竹内間違ってるよとかっていうのがあれば、ぜひお便りいただければなと思います。ということで、この後はですねエンディングなんですが、エンディングの前にですね久々に、皆さんにですね、なんか安心してもらえるコーナーを聞いてもらおうかなと思っております、じゃあほんわかしたコーナーに行くので大丈夫かな畑中さんね。
はい、
はい、
中さんに聞いてみないとね。お久しぶりでございます。このコーナーでは皆さんからの相談や質問に私畑中が真面目に真剣にお答えするコーナーでしたが、プラスちょっぴり自由に話しちゃうコーナーになります。相談とか質問とかの返答に面白いことを答えないといけないというプレッシャーに 向けてですね、いろいろこう竹内さんとお話ししてたらですね、自由にしゃべってもいいですよっていうことになったので、なんかさっき重い話がありましたけど、ちょっとほんわかしゃべっちゃおうかな。昨日たまたまなんだっけ、予定があって降りた駅の駅ビルのショッピングモールの前にお店が出てたんですよ。で、思わず私は折りたたみ傘を買ってしまいました。というのは、なんか折りたたみ傘をずっともう1年以上探しててなかなか見つからなかったからで、ちょっとこだわりがあって、なんか形の綺麗なやつが欲しかったんですよね。こうクリーンって曲線がすごく綺麗なやつ。でもなんかそれがなかなか見つからなくって、1年ぐらいずっと買えないままで、でなんかちょっと綺麗なやつがたまたまあって、でしかもなんかその店が今日までですとかっていう風な話を聞いてて、超ラッキーとかって思って即決しちゃいました。まあそんな感じで、このコーナーでは皆さんからの相談や質問を募集していくんですが、さらに今回はなんか皆さんのちょっとこだわってることとかあったらちょっと教えてもらいたいなと思って、一緒にメールを募集したいと思います。で、お便りの宛先はメールアドレスで、そんないアットマーク 0438.jp です。 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。またよろしくね。以上です。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でございます。
和田さんがね、今週全然喋んないんだよ。
喋ってますよ。
全然喋んないんだよ。なんか和田さんどうしたの。
喋ってるんですけどね、限界がありましてね。
なに、限界がある、喋りの限界があるの。
もうね、今回ね、カラータイマーがついてるんです、僕の体には。
おお、
じゃあ15秒くらいでね、限界を迎えるんですよ。
うん、あ、短
い。早い。
3分じゃねえんだ。
花粉症でね。
花粉症なのね。
鼻からウォーターが垂れてくるんですよ。
お
ー、ウォーター。
そうだね。ちょっと、あれだね。ルー大芝っぽい感じで言ってみたわけだね。鼻が垂れてるかどうかなんていうのはリスナーさんにはバレないから。
バレます。
垂れまくって喋ってりゃいいんだって。そうなんだ。
苦しかったら申し訳ない。
いや、もうでも今週はこうね、重い話をちょっとしたかったんで、でも大事なことだと思ったんで、ちょっと喋りたいなって思ったの。
はい
はい。うん。なんだけど、和田さんがあまり入ってきてくれない、その話題の中に入ってきてくれなかったのは、和田さんは俺この話題には触れたくないって思ってるのかなって思いながら僕ずっと今週喋ってた。
そんなことない。大事な話、大事な話、
大事な話。どうだったらこういう話をするべきなのかどうかもね、正直よくわからないんだけど、
まあどんな話をしなくちゃいけないっていう番組でもあるまいし
ね。でもほら、もうちょっとね、ろうそくの話で盛り上がったらよかったな。もう完全に今週はねろうそくの話を振って2人にあと盛り上げてもらってでいいかなと思ったら、意外と2人ともそんな盛り上がんないっていうね。 特に畑中さんが
あまり僕は畑中さんのコーナーに注目ですよ。
あ、畑中さんのコーナーね、
あんなね、うん、こうほっこりしながら不安が募っていくコーナーって珍しいですよね。
どういうことどういうこと。ほっこりしながら不安が募る。あ、ね、途中何 J アラート鳴ってた。
なんか僕の頃には J アラートが鳴り響いてましたね。
鳴り響いて、あ、僕全然普通に聞いてましたよ。
なんかね、畑中さんの声のトーンと喋り方でね、だんだんのんびりはしていくんだけど、うん、何かねうっすらと不安が募っていく、
うん、あ、そう、
何だったんだろう。
僕全然全然 OK なんだけど、僕的にはなんかもう不安な、僕はもう 100% 全面的に畑中さんのコーナー畑中さんにお任せして安心して聞いてますから。
怖いよ
怖いよ。何何怖いよじゃない、本当だって、本当だって、もう、もうこれでもうどんなに畑中さんがええとって言っても全然それはもう畑中さんの味だから OK です。
うん、ね、
OK、 OK、 よしよし。どんなにあの途中あのマイクをいじってるなって、マイクに当たってるなっていうカチャカチャって音がしてても僕は全然 OK だろうって結局結局突っ込んでるね、いうことで、うん、ね、もうこれ あ, のあれですよ、和田、今週は、ね、和田さんに話を振らないと喋らないですからね、和田さん一言も喋らないですから。畑
中さん心臓強いな。
畑中さん心臓強くないよね。
うん、弱い、
弱いと思う。
嘘だ、
本当本
当鋼の心臓です。
お、すごいですね、いうことでございまして、じゃあ今週の感想をじゃあ和田さんに聞きましょうか。
今週の感想、今言った通りですよね。
なんですか。
ただでさえ本編で不安は煽っといて、うん、僕の中では J アラートが鳴り響きました
じゃあそれはもうリスナーさんにも聞いてみましょうね、畑中さんね。
はい、
ね、どうだったんだいと。
うん、怖い
怖い怖い怖い、やめ、やめる、
笑ってる
やっぱ J アラート鳴ってますよ
いや、そうなの、僕そうでもなかったんだけどな、ということで、まあ、僕はそれより何より、本編のこの前半のね、
うん、
前半の話の薄さっていうのに僕すごい今配信したくねえなっていうのをすごく思う。
何を今さら
ちょっとね、本当に今週は全くね、なんかね、あ、これ喋りたいなとかっていうのがあんまなかったんだよね、正直ね。だからロウソクの話になっちゃったんだよね。
でも結構喋ってません。
本当にロウソクの話、
いや、トータル的に、
あ、トータル的にはね、結局あの、うん、後半のね、あの話をしてた、
うん、うん、
はい、いうことで、我が家はね、とりあえず4月15日は家にいようねっていう家族3人で話してます、うん、和田さんはあれですか、明日どっかお出かけですか、はい、15日は
お出かけですね。
お出かけですか。畑中さんはどっかお出かけですか。
お出かけですね。
あ、お出かけですか。
うん、
まあ、気をつけてください。
はい、
ね、本当に
地下鉄のそばに
がないっていうね。
そう、あの地下鉄のそばっていうのも畑中さんちょっと 100% じゃないからね、うん、安心じゃないからね。
はい、
いや、あの本当これはもう別に脅すわけでもなんでもなく、
うん、
あの要は北朝鮮の工作員と言われてる人たちはもう日本にたくさんいるわけですよ。
うん、怖いな。
その人たちが、例えば地下鉄で化学的何か撒いてしまったりする可能性はゼロではない。
本当だ。
で、ね、あのなんかニュースで見たんだけど、なんか北朝鮮がその海外にいるその工作員とかに対して、なんか暗号をまた放送したんでしょ。
それは知らなかった、うん、
数字をね、何百何十何ページの何番みたいなことをね、
うん、
そういう放送をしたらしいので何かを伝えてはいるみたいな、
うん、
まあそれいろいろ話してますけど、配信するのは何度も言いますけど18日ですから、
うん、
こんな話をしてますけど、今、ね、14日に喋ってるからこういう話ですけど、18日の時点でもし喋ってたら全然違うこと言うんでしょうね、きっとね。多分ね、僕の中のやっぱり僕も不安に若干思ってたりする。いろいろニュース見てますよ僕。なんかもうね、あの今更ながら北朝鮮についてちょっと勉強しちゃったもん。あの勉強しちゃったっつってもあのあれだけどね、うん、あの 昔なんかのテレビで北朝鮮の話してるやつをちょっと見ただけなんだけど池上さんが解説してくれてるのをねちょっと見ただけ。
ああ分かりやすい。そうそう
そう、ということでね、じゃあもう最後、じゃあ和田さんね、今週は花粉症でなかなかあれでしょ、はいはい、あの長時間喋り続けるのきついんでしょ。そうですか。じゃ あ, あのそんな和田さんに告知をお願いしてもいいですか。
あ、そうですか、
嘘です。じゃあ畑中さんお願いします。だってやだってやだって言うんだもん和田さんが。
はい、はい、じゃあご案内します。はい、そんなことないっしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという仲間でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、終わりましたか。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、いうことでございまして、もうね本当にあの、はい、畑中さんはね、明日すぐにね、あの井村屋の栄養館、
はい、
5本入りで412円で Amazon で売ってましたんで、
はい、
ぜひ
届くの遅いじゃないですか。
何が何が違う、だからそういうね、このそれだけじゃないが、今後もこういうの持ってると大事だから ね、はい、やっぱり、ね、いつ何が起こるか分かんない。
多分カロリーメイトかなんかはあの入り口、あの玄関に置いてますよ。
お、すごい。カロリーメイトって何、そんなに長い期間保存できるのがあるの。
分かんない。
そうなんですね、
分かんない
です。賞味期限多分切れてると思います。ということでお送りいたしましたのは竹内と、うん、
和田と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。「やってきましたイカオヤジ」